教えて坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる教えて坂上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
明けましておめでとう。
はい、明けましておめでとうございます。になりますね。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
新年一発目ということで。
そうですね、私、毎年思うんですけどね、はい、正月明けるとですね、僕すぐ年を取っちゃうんですよ。
どういうことですか？
1月生まれだから。
あー、なるほど。
ね、今日何月何日でしたっけ？
1月の9日です ね、
ですね。今日が誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
タイムリーでした ね。おいくつになられるんですか？
43になりますね。
じゃあ、
後役も終わりました。
あ、そうか、早生まれだから。
そうなんですよ。
それで
ですね、
はい、
僕が生まれた年は僕は知らないんだけど、はい、大阪万博のあった年だそうですよ。僕も一応抱かれて行ったらしいですけど、全く覚えてないですね。
そりゃそうですよね。
まあそれからもう43年が経つと。
なるほど。
まあいうことだそうですね。さて、ここで今日の話題はですね、
はい、
日付に関しての素朴な疑問やってみましょうかね。
はい、
日付、
うん、
日付っていうのは、決まってるんだけど、その期間ですね、いつからいつまでの期間はどのように数えるかということを一つ見ていきたいと思いますね。今日たまたま誕生日なので、
はい、
ね、この誕生日っていうのは非常にですね、
うん、
ちょっといろんな疑問が生じる日なんですよ、実は。
ほう、
はい、問題、
はい、
私今43歳になったって言いましたけれども、はい、私が43歳になったのは今年の何月何日でしょうか？
私が43歳になったのは、
はい、
今年の何月何日でしょうか？
はい、1、
はい、
今日の1月9日、
はい、
2、実は昨日の1月8日、3、実は明日の1月10日。3択ですね。
難しい。
これ法律上ちゃんと決まってるでしょ。
じゃあ、
はい、
明日
1月10日に私は43になる、
はい、
じゃあね、1月9日がね、満了になる日やからね、
はい、
そうなんですね。
おー、
いや違いますよ。正解はね、前の日なんです。1月8日に昨日すでにも僕は年を取ってしまってるの、実は法律上ね。でこの辺のことは実はですね、明治時代に作られた、
うん、
年齢の数え方に関する法律だったかな、
うん、
これ3条か4条ぐらいの短い条文ですよ、
は
あ、これとあと民法を順用するってなってるので、うん、民法のその期間のところでね、規定がされている。この2つでこう数えていくんだけれども、うん、この年齢に関するところで昔からちょっと素朴な疑問を持っているのは、学年ですね。学年、
はいはい
はい、4月1日生まれの人って前の学年ですかね、それとも後の学年ですかね。
それは知ってます。
どっちだったっけ？
前の学年
だよね、
はい、
新学年は4月2日生まれ以降になっちゃうよね、はい、普通我々の感覚だと、うん、4月1日生まれ以降の人を新年度にして、
うん、
3月31日以前の生まれの人を旧年度にしりゃいいと思うんだけど、
はい、
なぜか1日ずれてるよね、
はい、
あれなんでだろうね。
なんでです
かね。これが面白いことあってですね、
はい、
あの今ジャイアンツもずっと昔引退されてね、まあ、パイレーツにもいらっしゃったけど、桑田真澄投手っていらっしゃいますね、
はい、
あの人実は4月1日生まれなんですよ、
はい、
甲子園の、あの人1年の時にね、確か1勝してるんですよ、夏の甲子園。4月1日生まれで夏の甲子園1勝してるっていうことは、1年の時にね、それより短い期間で、甲子園で1勝を挙げるってことは、なかなかできないんじゃないかと思いますね。わかります？その学年で一番若い人が1年の時に甲子園で勝ったのよ、勝利したのよ。
なるほど、ね、はい、
こしたら生まれてきて15歳と何ヶ月、うん、と何日だと思うんだけど、4月1日生まれの人にそれやられちゃうと、うん、なかなかね、記録更新が大変。
そうですよ ね、
ね、4月1日生まれで、ね、1日目の第1試合に投げなきゃいけないとか、そういう話になっちゃうよね。まあそれは何としても、うん、彼も4月1日生まれだから一つ前の学年になる、はい、だから一番若い人になっちゃうわけだよね、うん、で4月2日生まれの人は新学年の一番年を取った人になっちゃってしまう、はい、そこはね、はい、そういうことはまず一つあります、はい、でもう一つですね、これも一日ずれてるなって思うのは、うん、私らよくあの所得税の確定申告ありますよね、
はい、
そうすると年齢に関するね規定って結構あるんですよ、ね、例えば年齢70歳以上の人は扶養控除はいくらプラスとかあるね、それも年齢の数え方っていつ時点の年齢なのっていう話になるから、規定上は12月31日現在の年齢で全てカウントするというふうになってるのよ。亡くなられれば亡くなった日の年齢なんだけど、まあ普通生きてらっしゃればね、12月31日って決まってるわけ。で手引きを見るとどう書いてあるかっていうと、何年1月1日までに生まれた人って書いてある。これも1日ずれてるよね。12月31日現在の年齢なのに、なぜ1月1日生まれまでの人がその範疇に入るのかってことですよ ね。もう一つ言いましょうかね、選挙。選挙権っていうのはご存知の通り、この20歳以上の方に与えられるよね。例えば今日選挙があったとする、1月9日に選挙があったとすると、1月10日以前に生まれた人っていうふうになるはず。そう、20年前の1月10日以前に生まれた人に選挙権があるというふうになるはずなんですよ。ここも1日ずれるよね、うん、これ全部1日後にずれてるの、うん、で3月31日を持ってるのが4月1日になったり、12月31日を持ってるのが1月1日だったり、で選挙権もその次の日以前というふうになったりするね、はい、なんでかっていうと、先ほど言ったようにその日の前の日に年を取ることになってるからなのね。どういう理屈かっていうと、うん、私昭和45年の1月9日に生まれました、何時に生まれたかは問わずに、その日に生まれましたね。そうするとその日からずっと1年間満了する日っていうのは昭和46年の1月8日に1年が終わるよね。何時に生まれた、12時ぴったり生まれるわけじゃないから、時間で言えばぴったり言ってるわけじゃないんだけど、日で言えば満了するのはその前の日になるよね、うん、その前の日の午後12時00分っていうのは前の日に属するでしょ、
はい、
うん、だから前の日、その1月8日の夜の12時00分ね、はい、1日終わって夜の12時00分っていうのは1月8日に属するから、日で言うと前の日に年を取る、満了するっていう話になるらしいですよ。ちょっと難しいですね、
ちょっとややこしいですね。
なぜこういうふうになってるかですよ、はい、誕生日の数え方がどうして、はい、民法は分かりますよね、うん、1年間金を貸していたら、はい、いつ1年分の利息がつきますか、うん、はい、この日です、
はい、
ね、分かるよね、
は
い、なぜ誕生日にそれが順用されてるかっていう話なんですよ、うん、ね、もしそうじゃなくて、1月9日に生まれた人は1月9日に年を取るっていうふうにするとですね、うん、ちょっと不都合が起こる、
不都合
が起こる、ね、桶谷さん何月何日生まれですかね。
9月25日
だったら不都合が起こらないですね。1月9日も不都合が起こらないですね。今年は2013年、下2桁が4で割り切れない年ですよね、
はい、
だから今年生まれた人は不都合な人はいません、うん、去年2012年、4で割り切れるよね、はい、4で割り切れる年にこの日に生まれたら不都合が起こる人がいるんですよ。
2月29日、
そう、その人って、はい、その日に年を取ることにすると4年に1遍しか誕生日来ないですよ。
本当
でしょ。だから前の日に年を取ることにしておけば、2月29日生まれの人も2月28日に年を取ることになるんです。毎年1回は年を取ることになる。
なるほど。
だから平年は2月28日っていうのは2月29日生まれの人と3月1日生まれの人が年を取る日なんです。
へ、
だから年を取る人口が一番多いのは2月28日でしょうね、多分ね。 だって2月29日の人も一つを取るんだから、そういうことで、疑問じゃなかったです。2月29日の人、ひょっとしたら80のじじばばにならないと選挙権はもらえないのかな。でもそんなはずはないよな。でもどういう理屈になってるのかな。思わなかったですこれ。
思いました、ね、あのちっちゃい頃にウルード氏に生まれた人は4年に一度しか年取らないから、
ね、
いいなって思いました。
でも体はね4年間成長しちゃうんだけど、
はい、
うん、
そう
です。だから今のねこのウルード氏の2月29日に生まれた人とか4月1日以後、4月2日から年を取る、年を取る、学年が新しくなる、この謎っていうのは全て満了の日がその前日っていうふうに定められているからね、1日ずれるっていうふうに考えておくといいのかなというふうに、まあこのように思うんですね。はい、
なるほど、よくわかりました、
ね。だ期間っていうのはまあ本当に満了するということなので、その前の日に満了するっていうふうに普通は考えます。
なるほど。
ただ火災保険とは違うのよ。火災保険はあれ時刻を切ってあるからね。
ああ、切ってありますね。
いつだ、何時だっけ。
正午。
あ、違うんですね。
ちょっと待って。午後4時。
そうですね。あ、午後4時なんですよ。あれはもう時間で切らないと、ね、その誕生日は空白があるわけですよね。
うん。
うん、なんだけど、その空白を作っちゃいけないから、うん、もう午後4時、なぜ4時かは知らないけれども、うん、そういうふうにピッと切ってありますね。
なるほど。
そうなんですね。
いやー、時間って結構深いですね、
うん、
法律が関わると
。ね、やっぱ。こう掴んでも掴みきれないし目に見えないものだからね、やっぱりきちっと決めておかないと必ずトラブル起こります、ね、時間は元に戻らないです ね、
そうです
ね。あの時に約束してたじゃないか、必ずこう違う、この日をさせるんじゃないという話になっちゃう。そこでですね、
はい、
税金の話、
はい、
税金の話なんだけど、申告期限とか提出期限ってあるでしょ、
はい、
で所得税は3月15日、ね、というになってるんだけれども、3月15日が同日だった場合に税務署休みでしょ、
うん、
その時はどうなるのかっていうと、その次の日になるのね、会長日っていうんだけど、次のその税務署がやってる平日になるわけ。だから3月15日が土曜日だと3月17日の月曜日が申告期限になります、
はい、
うん、まあ、今年はちょっと違うんだけどね、金曜日が3月15日だからちょっとプラスアルファはないんだけれども、ところがですね、そうはいかないものが一つだけ実はあってですね、ほとんどはそうなんですよ。その日がたまたま税務署が休みだったら、その次の税務署のやってる日が期限になるんだけど、消費税のですね、人をやってる人しかちょっと関係ないんだけど、消費税の納付に関するですね、届け出ってのが実はあるんですよ。選択届け出ってのがあって、それだけはなぜかですね前の日になるんですね、うん、1日でも遅れたらアウトっていうやつで、その日がもうとにかく税務署がやっていようがやっていまいが、その日の前日、その日前に出さないとアウトっていうふうになってますね。はい、まあいろいろね、やっぱそういう期限とかはね、そういうトラブルがなるので、きちっとやっぱ決めておかなきゃいけないね。まあ今日はたまたま私の誕生日だということで、
はい、
そういうところからちょっと切り口を探してみましたけれども、
はい、まあ、時間には気をつけて、
はい、
気をつけていただきたいですね、
はい、
ということで坂上先生、今日はお知らせがあるということ
で。そうですね、1月の19日、はい、土曜日になります。
ね、
これはですね、伏木の福祉会館、うん、まあ、高岡市役所の主義秘書になるんですが、
はい、
そこの2階の会議室でですね、はい、相続セミナーをやります。
お、
時間は午前10時から11時45分までやらせていただきます。
はい、
参加料は500円だけちょっとご負担いただきたいとは思うんですけれども、非常に分かりやすいです、
はい、
と好評でございます。
なるほど、
どうしてかっていうと、うん、誰もが知っている家族にこう出てきていただいてですね、この人に不幸があったらどうなのっていう話をするからですね。
分かった
、はい、よく分かりますね。はい、まだ興味のある方は来ていただければと思いますね、
はい、
お待ちしております。
土曜日ですね、
はい、
はい、10時から11時45分、参加料は500円で、伏木の、
はい、福祉会館ですね、
福祉会館になりますので、皆さんぜひ足をお運びいただければと思います。もっと坂上先生に相談したい方は、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。